今日はヨハネ1章16節から18節読んでもらいました。今までね、さっきもみんなで言いましたけど、ろうそくをつけ始めてアドベントに入ってから、命の言葉、そして本当の光、体ですね、神様が体を持った、そして今日は、恵みっていうテーマで、話をねずっとしてきました。そしてこれは話をするっていうよりも、イエス様のことを知るっていうことなんですね。で、実はこれどこからこういうヒントをゲットするのかね、この間とある人からね、あんたあれどうやってねメッセージを用意するんねっていうね、そういう言い方で言ったら誰か分かりますけど、そういう、クエスチョン、ね、質問をもらいまして、で実はこれ何も難しいことじゃなくてですね、ヨハネ今ねこの4週間どこ読んできたかみんな覚えてますか？聖書の同じこの何くくりんとこから読んできたんだけど、分かる？気づいた人いますか？こういうのみんなあんまり気にしたりするね、
パウロから
え
何これどこからの、
そうそう、どっから読んだかっていうこの4週間このろうそくつけ始めて、そうなんよ、コウキが言ってくれました。ヨハネの実は一章をただこれ順を追って読んでるだけなんですよね。だから何にも、難しいことをどっかこっかから引っ張り出してきてなんかこうやってるっていうことではなくて、聖書が言ってる通りに見ていってるだけなんで、だからね、なんか聖書の話って難しいんじゃないかとか、こうすごい勉強してすごいなんか知識があって、すごい人しか聖書の話なんかできんのやねんかって思ったら、実はそんなことないんですよ。聖書っていうのは誰が読んでも、分かるようにできてる、そして、分かったことをシェアすればいいわけですね。で、分からないことをシェアする必要はないんで、分かったことをシェアするね、それだったら、誰でもシェアできるんじゃないかなっていうことなんで、ぜひですね、聖書は難しいんだとか、聖書はなんかちゃんと勉強してる人しか、シェアしたらいかんのだとかいう気持ちがもしあったら、実はそうじゃねえよっていうね、ぜひ知ってもらって、そして聖書をですね、もっともっとみんな身近にですね、もうヤフーニュースをチェックするのと同じぐらいの感覚で聖書をいつもねチェックして、もう読んでいったらすごいいいんじゃないかなと思いますね。はい、大丈夫ですか？椅子がありますか？で、今日は恵みっていうことを、フォーカス当ててね見ていきたいと思う。で、イエス様っていうものが今回この 4つのろうそくで表されるように、イエス様がこれなんですよ、全部イコールですよっていうね、イエス様イコール命の言葉ですよ、そしてイエス様イコール本当の光ですよ、イエス様イコール、体をもまとった神様ですよ、そして今日のところイエス様イコール恵み、つまりイコール神様からのただでもらえるプレゼントですよっていうことなんですね。で、これを知れば知るほど、ね、知るっていつも言うけど、知るっていうのはただ頭の知識として知るんじゃなくて、体験して知る、ね、この体験していくとき、イエス様が生きとる、イエス様って本当に恵みなんやんっていうことを体験すればするほど、俺たちはイエス様と近しくなれるし、そしてイエス様の影響をもっと受けて今までとは違う人になっていきます。これは人間の関わりでも同じよね。どんな人と時間を一緒に過ごすのか、どんな人といつも関わっていくのか、どんな人といつも遊ぶのか、どんな人と一緒に勉強するのかっていうことによって自分ってどんどん変わっていくやん、ね、そして、その人のことをもちろんよく知っていくようになる。でもそれはただ知って聞いた、あ、そうらしいよとか、そうみたいやねとか、そう買い取ったよっちゅうだけじゃなくて、実際にその人のそばで一緒に過ごして、あ、一緒にいろんなもん食べて、一緒にいろんなことをして、一緒にいろんなところに行くから、そうやって分かっていく、これが体験ちゅうことよね。で、こうやっていくときに、その人のことを知るようになるね。で、知るだけじゃなくて、その人の影響を受けて自分も変わっていくようになりますよっていう。だからよく結婚して長い人は似た者夫婦とかいう言われ方をするんだけど、マーラさんかわいそうですね、これ笑うとこですよ皆さん。さあ、似てくるっちゅうね、お互いにね。で、なんでかっていうと、お互いにいつも一緒にいるからですね。だから だんだん考え方とか話し方も似てくるかもしれんし、仕草とかも似てくるかもしれんし、食べ物の好き嫌いとかもひょっとしたら似てくる、まあ似てこん場合もありますけど、でも食べ物は別にどうでもいいですよね。そういう人間性の部分、人間としてどげな感じかっていう、そこが2人だんだん似てくる。これはお互いに一緒にいるからだっていうこと。それから、お弟子さんとお師匠さんもそんな感じよね。お師匠さんのそばにいつもいるとですね、お弟子さんはそのお師匠さんの人柄を見たり、そのお師匠さんがこういう状況の時はどういうふうにするんかなっていうのを見たりするわけよね。で、もちろん、そのお師匠さんが教えてくれる、まあ何でもいいですよ。剣道でもいいし、生け花でもいい、お茶でもいいし、歌でもいいし、何でもいいんですけど、それももちろん、だんだん、お師匠さんの真似をして、つまりお師匠さんをお手本にして、自分もそれが上手になっていって、今度気づいて、いつの間にか何十年か経った時に、自分も人を教えれるぐらいになっていくんだっていうことがあるとかね。結構これ分かりやすいよね。だから俺たちイエス様って考える時も、イエス様は何のためにね来てくれたのかっていうのを、考えていかないけん。で、自分とじゃあイエス様どういうあれなんていう、なんかつながりがあるんってなった時に、イエス様は恵みをもたらすために、つまりもうっていうか、もっと言うならイエス様そのものが恵みっていう形で来てくれた。だからイエス様がプレゼントなんですよ。何のため？それはイエス様を体験して、イエス様と一緒に時間を過ごして、そしてイエス様の影響を受けまくって、イエス様の思うように作り変えられていくためなんですよっていうのが今日のまず最初のポイント。わかる？だからイエス様っていうのは、イエス様によかったっつって、どっかなんか高いところに棚の上にイエス様をこうやって飾って、座布団、立派な座布団、金色のやつを置いてあげて、時々お茶とお菓子とかをお酒とかあげて、でイエス様と今日もありがとうございますチーンとかするために来てくれたんじゃないですよ。そうじゃなくて、イエス様は棚の上に置いとくためじゃなくて、イエス様は心の中に住んでもらうために来たよって。心の中に住んでもらって、俺たちが体験する全ての事柄を一緒に体験してもらうために来てくれたんですよ。そして俺たちがその中で、ね、こういう時はどうしたらいいんやか、こんな場合はどんな風に考えたらいいんやろか、それをお手本になってくれるためにイエス様は来てくれたよ。だからどっかね、遠くのとこに置いとくために来てくれて、置いて眺めるためじゃない、一緒に住んで一緒に生きるために来てくれたんですよっていうのを、ぜひこのクリスマスもう一回思い出してください、ね、これめちゃくちゃ大事で、クリスマスだけじゃない、もうこれは毎日思い出して毎日覚えていかないけんことよ、ね、そうしていくうちにイエス様のことをもっと知って、イエス様をもっと体験して、イエス様からもっと影響を受けて、イエス様からどんどん作り変えてもらうことができるんですよっていうことを分かるようになります。これ本当です。で、そもそもじゃあ、なんでそんな俺ら作り変えてもらわないけんのって、別にいいやん、今のままでいいやんって思う人がひょっとしたらおるかもしれん。でも聖書を読むとはっきり書いてます。いや、あんたたちそのまんまやったらいかんのよって。いかんの？何がいかんの？ねえ、どこがいかんとっていうふうに思うかもしれんね。でもよ、俺たちね、いいとかいかんとか誰に決めてもらうかって、俺たちがこのままでいいかいけんか、誰に決めてもらうと思う？みんなどう思う？どうですか？誰が決める？あ、お前それでいいよとか、あ、お前それじゃちょっととか、それ誰が決める？
作り主、
いきなり来ましたね。作り主ですね。本当は作り主が決める。だって作った方やろ。だから作った方が OK って言えば OK なわけよ。そうやろ？ね、どんなに、え、これちょっと左と右合ってなくないですかとか言ったとしても、作り主が、いや俺はこうやって作りたかったんよ、ね、ロッキーの面もそうよね、こっちとこっち違う、おかしいよこれとか言ったとしても、作り主が、いやこいつはこれがいいんよって言ったんなら、もうそれでいいわけやろ、ね、で逆に言えばよ、俺たちがどんなに、おお、よっよっよ、できた、俺っちちょっとすごくねとか思ったとしてもよ、作り主が見た時に、いやちょっと違うよねとかなったんやったら、そのまんまじゃ困るっていうことやね。これよと覚えておかなきゃいけないです、ね、だから自分がいいかいけんか、このままでいいのかいけないのかっていうのを決めてもらうのは作り主なんです、ね、自分自身でもない、ましてや周りの人間でもない。周りの人間の声を俺たちどんだけ聞きよるか。こういう髪型やったらかっこいいですよとか、こういう服着とったら今年はこれが流行る、誰が決めようか、そげなもんってね。それとか、何十歳になったんならこれぐらいのこと知っとかないおかしいやろとか、これぐらいできるのはダメやろとか 人間はそういうことをすぐ言う。それとか日本人だったらこういうもんでしょうとかね、アメリカ人だったらこのぐらいどうのこうのとか、そういうことを人間すぐ言うんですよ、ね、でそういうふうに言われた時に、おお、じゃあ俺はその通りしとるけんいいんやのっていうふうに生きていっとる限り、俺たちにはいつまでたっても安定もなければ満足もない。だって人の考えってコロコロ変わる。それから行ったところで、行き先で人の考えも変わるんですよ。例えばみんな日本ダイエットしたい人が多いですよね。痩せた方がいいと思ってる人が多いですよ。まあ実際病気になるぐらい太っとったらそれは困るかもしれんけど、でもですよ、痩せとかんとダメって思ってる人がいっぱいいるんですよ。だからダイエットが流行る。それから最近 YouTube とか見てたらよく途中で広告が入る。そしたらもうね、ものすごいピンポイントで広告してくる。何、例えば黒ずんだ毛穴が治ったらもうモテモテなんとか、なんとか美人とかなんとか。でも別に俺人見るとき毛穴見てないし、でもですよ、あの宣伝だけずっと見よったら、あ、じゃあ俺の毛穴はまだ黒いから俺はまだダメな人間なんだみたいに思ってしまうやろね。あれおかしいよね。それからあの男性ヒゲ脱毛とかね、
今日今からヒゲ脱毛も予約してくるから今だけ500円オフでいいんだ
よ。あのそんなんで、ヒゲがなかったらじゃあいい男になってモテる、でもモテたらいいのかっていう話にもなる。もうね、あの宣伝突っ込み出したらキリがないぐらい、あれは人間のどんだけ、人間のこの評判とか人間の評価っていうのはどんだけコロコロ変わるし、いい加減かっていうのめちゃくちゃよくわかるよね。そうでしょ。でさっきダイエットの話したけど、痩せてるのがいいと思ってる国、まあ日本もそうね、アメリカとかね、ヨーロッパもそうかもしれない。でもですよ、行くところが変わったら太ってる方がいいと思ってるところもあるわけよ。痩せとる人見たら、あ、あんたもうちょっと脂肪つけなつまらんばいって言われるわけですよ。そしたらさ、日本で頑張ってダイエットしたのに、俺一生懸命痩せたのに、なんでこんなもうちょっと太らないけんとか言われて、みたいになるわけよ。ちゅうことで、人間の思いとか人間の見方をね、お手本にして生きていこうと思いよったら、いつまでたってもキリがないんですよ。安心もなければ満足もない。でも作り主がいいよって言ってくれたら、もうそれはね、それ以上に安心なものはないし、それ以上に満足なことはないわけよ。だって作った人が言ってくれるんやけね。作った人が言ってくれるっていうことはよ、こういうふうに作りたかったんよ俺はっていうことでしょ。でその通りになってるから、いいやん、やったやん、もうバリバリバッチリ OK やんってなるわけよ。で俺たちは今そういう状況になってないのかって、さっきからほら、作り変えてもらわないけん、作り変えてもらわないけんって言うでしょ。でどういうことかって、みんなもうここに来て長い人はよく分かったと思うけど、俺たちは作り主から作ってもらってるんです。みんな一人一人例外なく全員そうです。やけどなんと、作り主の作った計画とか目的とか使い方、役目、そういうのを、ね、無視して生きることを選んでしまった。作り主にどう思ってもらうかっていうことよりも、周りの人間にどう思われるかとか、自分で自分のことどう思うのかって、そっちの方を大事にするようになってしまった。だから俺たちは今、作り主が作った通りの、デザインした通りの、計画した通りの役目を果たせてない、目的を果たせてないんですよって言ってるのが聖書のメッセージで、そのせいでいろんな問題が世の中には起きてますよねって言ってる。世の中もそうだし、自分の心の中にも自分で自分を許せなかったりとか、自分で自分を受け入れることができなかったりとか、もう本当にどうしようもない問題がいっぱい起きてるわけですよ。でも作り主はそれを見て直してあげたいと思ってる。この状態をなんとか直してあげたい。そしてこの状態を直すには一人一人の人間の心の中を直してあげんとダメやんって分かっとる。じゃあ一人一人の人間の心の中を直すためにはどうすりゃええんかちなった時に、作り主はなんと自分自身の一部をね、この人間の赤ちゃんの姿にして送ってやるっていう選択肢を選んだわけですよ。うわー、やばいね、すごい恵み。だから俺たちはこのことを恵みっていう。俺たちこんなにしてもらう資格ないよ、はっきり言って。だって自分からもそんなにいいですって言ったんやからさ。ね、なんか自分から言ったんや、もうんじゃあそう、もう自分が選んだ道自分で好きなように行けって言われてもいいわけでしょ。でも神様はそう言わずに、いや本当は違うんよってね、もうとにかく直してあげたいから、もうそのためにね、 自分の一部、自分の独り子であるイエス・キリストを、ね、赤ちゃんの形で送ってやるからって送ってくれたのがクリスマスですよ。それはまさにもらう資格がないのにただでもらえる神様からのプレゼントやったんですよ、ね、今日一緒に確認がしたかった、うん、そして、このプレゼントは、何をね、いろんなこと言ったよね、作り変えてくれるとかいろいろ言った。でももう一つ知ってほしいのは、神様ってどんなのっていうのを分かるようにしてくれるよって。18節のところ、未だかつて、つまり今まで一回も神様を見た人はいませんよって。そうやろ、みんな神様見たことありますか、目で見える形で。ないよね多分ね。俺たち神様ってイメージするのは、トムとジェリーに出てくるあのひげの長い白髪のじいちゃんでね、頭に輪っかがあってとかいう感じとか、見たことない人はんなんじゃそりゃって思ってるかもしれません。それとかひょっとしたらテレビに出てくるこの人は神芸人とか神アーティストとか神なんとかってつく人、じゃあこの人が神かとか思ってる人もいるかもしれませんね。でもとにかく俺たちは神様そのものを見たことないわけですよ。そりゃそうですよ、前も言ったよね、神様って俺たちからは見れない、でかすぎてね、でかすぎて見れない。でもその神様がどんな神様なのかっていうのを見えるようにしてくれたのがイエス・キリストですよ。イエス・キリストが恵みとして送られてきたことの大きな意味、その一つは神様を見えるようにしてくれたよって、うん、これがまたでかい。神様見えればさ、神様のことが分かれば、一緒に時間を過ごした時に、あ、これって神様がそばに追ってくれるんやなとか、これって神様が教えてくれるんやなとか、これって神様がお手本になってくれとんやなとか分かるようになるよね。それない。そのためにイエス・キリスト来てくれたよ。つまりイエス・キリストを知れば神様を知ることができる。イエス・キリストと一緒に時間を過ごしていけば神様と一緒に時間を過ごすことができるようになる。イエス・キリストに影響を受けていけば神様の思いに従った影響を受けていくことができるようになる。イエス・キリストから作り変えてもらうということは、この作り主神様から直接作り変えてもらうのと同じですよって聖書が言ってるんですよ。何よりもすごいクリスマスプレゼントよ。どんなに欲しかったブランドのバッグよりも、どんなに100万円オフでも8000万ぐらいするダイヤモンドでも、それにはかなわないぐらいすごいプレゼントですよ。ね、すごいプレゼント、これがクリスマスに与えられたんですよ。だからね、神様知りたいと思う人はどうしたらいい、誰を知ればいいの。あ、今聞いとって分かった、イエス様よね。イエス様を知れば神様を知ることができるんですね。だからね、ここ BFF 来て、あのイエス様の話はロッキーがしてくれる、聖書の話はロッキーがしてくれると思ったら、実はねちょっと違うんですよ。ロッキーは自分が知ったイエス様をシェアしてるだけです。自分が知った神様のところをシェアしてるだけだから、みんなはみんなで自分が直接イエス様とつながって神様を知っていくっていうことをしてほしいね。ロッキーがいないとできませんとか、なんとか先生がないとダメですとか、この YouTuber から話を聞かないと自分はわからんとかじゃなくて、自分が聖書を読んでイエス・キリストと一緒に生きていけば絶対に神様のことが分かるようになってくるんですね。なってくる。そしてそれを周りの人とシェアするときに、ね、あ、やっぱそうなんやって確認ができたり、ひょっとしたら自分が間違って解釈しとるところがあったりしてね、あ、これっちイエス様かなって思っとったら、いや実は違っとった、それも周りの人とシェアするときにだんだん分かってくるよね。あ、違うんやんとか、ね、だから俺たちはいつもね、イエス様に教えてもらおう、イエス様から知っていこうっていう心を持っていく、もうこれがね一番大事です、ね、だからね、みんなにお願いしたいのは、ロッキーこうやって毎週いろいろ喋ってますけど、ね、自分で聖書読んで自分でチェックしてほしいんです。ロッキーもひょっとしたらいい加減なこと言ってる時があるかもしれないですよ。ロッキーはそんなことしたいと思ってないよ、もちろんちゃんとしたことを伝えたいと思ってるけど、でもひょっとしたらね、ロッキーだって間違っとうかもしれないし、ロッキーだって分かってないとこいっぱいあるかもしれないよね、っていうかあるよなのでみんなぜひチェックしてください。自分の聖書読んでね、神様あれロッキーこんなん言ったけどあれってどうなんですかみたいな感じでチェックしてください。そして自分人みんながそれぞれがイエス様にこう近づいていくことによって、みんなの同士の距離もどんどん縮まっていくやんね、ほら三角形みたいな感じでさ、そしたらよ、俺たちっていうのはもっともっとみんなが一つになった 本当にキリストの体っていうものに作り変えられて、しかも組み合わせられていくことができますね。これすごいことです。そしてさっきも言ったように、この今の北九州ってこの場所にあって、 BFF ってすごい、俺ね、特別に神様は役目を持たしてくれとんやねんかなって思うよ、ね、なのでこれからもみんなで一緒にね歩いていきたいし、何よりもそれぞれ一人一人がね、イエス様を知って、イエス様に近づいて、イエス様の影響を受けまくって、イエス様に作り変えられていくっていう、そういう歩みをねどんどん続けていったらいいんじゃないかな。そしたらね、本当にイエス様の光をもうガンガン輝かせることができる、そんな集団になっていくよっていうことが、わかりますね。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。最後お願いします。イエス様ありがとうございます。今日も、この4本のろうそくを見ながら、そしてイエス様が、来てくれたことがどういうことやったのかっていうのを、考えることができて、また聖書からそれを、知ることができて本当にありがとうございます。イエス様恵み、神様からのただでもらえるプレゼント、俺たちにはもらう資格がないプレゼントなんだっていうことを今日一緒にみんなと確認しました。このプレゼントは何か綺麗な棚の上に置いて、眺めていいねいいねっていうだけじゃなくて、心の中に住んでもらって一緒に生きていって、そして俺たちに影響を与えるため、俺たちのお手本になるため、そして俺たちが作り変えられるために贈られたんですよっていうことを今日聞きました。イエス様、俺たち毎日の生活の中でイエス様をそんな風に心の中に毎日迎えて、心の中で生きてもらうことができるように助けてください。俺たち他のものでいっぱいにしてます、心の中。もうこれもあれも、あれもせなきゃ、これもせなきゃ、このここに行かないけんとか、ここに電話せなきゃ、メールせなきゃ、もういろんなこと、これも作らないけん、ご飯何にしようか、ここ買い物どうしようか、もううわーなってます。でもそんな中にいつだってイエス様のためだけの場所を用意していくことができるように助けてください、うん、俺たちの心は作り変えられる必要があります。イエス様どうかそうしてください。そしてまたイエス様を通して、この作り主神様がどんだけすごい神様なんか、どんだけ自分のことを思ってくれたんか、もうどんだけのことをしてくれたんかっていうのを毎日知って、これまた作り変えられることができるように助けてください。このクリスマスから先、今までとは同じ自分ではない、そのことを体験していくことができるように、このクリスマスを祝福してください、うん、こんなに激動の一年だったからこそ、本当に今も休むことなく絶えず働いてくれているイエス様をますます知っていくことができますように、そしてその中で本当の平安と本当の満足、本当の愛と本当の命を味わっていくことができるように助けてください。イエス様を心から賛美します。イエス様、このろうそくのように暗闇でさんさんと輝いてください。俺たちをそのために使ってください。このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。